猛暑の夏、皆様お元気でお過ごしでしょうか。くれぐれもこまめな水分補給に心がけてください。声の四方中津、2025年、令和7年8月号、ナンバー1564をお届けします。音訳はアイメイト中月さらぎ会、鈴木鈴子、小礼子七子、構成は為末夏美です。はじめに主な内容を紹介します。1、中津市職員採用試験、2ページ2、新しいゴミ処理施設の整備、4ページ3、ヤバ博秋、6ページ4、差別をなくす運動月間、7ページ5、奨学金返還支援事業費補助金、8ページ6、児童扶養手当等助成の切り替え、9ページ7、木村記念美術館絵本原画展、10ページ8、町フォト、11ページ9、女性起業セミナー小学生金メダリストになろう、12ページ10、ヤバスポキャンプ省エネセミナー、13ページ11、中津南高等学校ヤバ傾向全国募集看護力再開発講習会、14ページ12、市民病院健康コラム食中毒予防、15ページ13、後期高齢者広域連合からのお知らせ、16ページ14、連載、17ページ15、軽トラ市出店者募集、500人のひまわり大作戦、中博灯籠屋、19ページ16、情報ボックス休日当番医、20ページ17、健康ガイド、27ページ18、人涼みマップ、28ページ表紙の説明をします。中津の未来を支える私たちの仕事。市役所の仕事、中津市で働く学芸員、消防士、管理栄養士、事務職員の方々の働く様子の写真が4枚載っています。表紙終わり。1、中津市職員採用試験、一緒に働きませんか。問い合わせ先、総務課人事係、電話629872。令和8年4月1日採用職員を募集します。これからの中津市を一緒に作っていく皆さんのご応募をお待ちしています。募集職種と採用予定数、募集職種、採用予定数の順に読みます。事務職5人程度、土木技師若干名、消防士救急救命士3人程度、学芸員、考古、考古学の考古1人、管理栄養士1人。申し込み、試験について。申し込み方法、インターネット。申し込み期間、8月1日金曜日から29日金曜日17時15分まで。一次試験、テストセンターでスコアを受験。職種によって試験内容が異なりますので、詳しくは市ホームページや市役所で配布する試験案内をご覧ください。詳細の QR コードが載っています。スコア、 SCOA って何？スコアとは、基礎的な知的能力や実務遂行能力といった知的側面から、持って生まれた気質や後天的に形成される性格や意欲といった上位的側面まで多面的に測定・評価できる適性検査です。中津市職員採用説明会、中津リクルーティングカフェ、先輩の生の声を聞いてみよう。対象、中津市職員採用試験受験希望の人、令和7年度採用試験受験希望者も含む。ご家族も第一部のみご参加いただけます。 日時8月23日土曜日9時30分から12時受付9時場所市役所3階大会議室定員50人持ち物筆記用具当日は私服でご参加ください。申し込み方法インターネット。申し込み期限8月15日金曜日。申し込みの QR コードが載っています。第1部中津市の概要を知る。職員による仕事紹介人事担当者メッセージ。第2部教えて先輩先輩職員との座談会働く魅力や仕事の中身を聞いてみよう。説明会は選考活動ではありません。参加の有無は採用試験の合否には関係ありません。先輩に質問してみました。私の職場はこんなところ。支える、川野恵美香、事務職、税務課、入庁2年目。作る、竹本真嗣、土木技師、建設土木課、入庁4年目。盛り上げる、平原よし子、事務職、本屋場系支所、地域振興課、入庁2年目。質問、どんな仕事をしていますか？また、やりがいや魅力、印象に残っていることなどを教えてください。川野、市内の土地、家屋、焼却資産にかかる固定資産税、都市計画税の付加業務を行っています。法律に基づいて業務を行うため、幅広い知識がつくのが魅力です。その知識を活かせたときは、とてもやりがいを感じます。竹本、市が管理している道路の新設、舗装補修、橋梁補修、交通安全対策などの計画、設計、工事管理業務を行っています。カーブミラーの設置が完了し、地域の方々から喜んでもらえたときに、達成感、やりがいを感じます。生活する自分自身も安全で便利になったことを実感することができます。平原、コミュニティバスの運行、地域おこし協力隊、空き家バンクや移住に関することなど、地域振興に関係する業務を行っています。一言に地域振興といっても、様々な業務があり、多方面から地域と関われることに魅力とやりがいを感じています。質問、仕事をする上で心がけていることや大切なことは何ですか？川野、窓口には主に市民の皆様が訪れるため、分かりやすい説明を心がけています。また、税の付加業務は根拠が重要となるため、根拠法令などの理解を大切にし、分からないことは積極的に上司や先輩に相談して業務に取り組んでいます。竹本、窓口には市民の方だけではなく、業者の方も相談に訪れます。話の内容をよく聞いた上で、分かりやすい説明、円滑なやり取りを行うように心がけています。平原、地域振興課は市民の方や業者の方など、幅広い年代の方との関わりがあります。窓口に来られた方の状況をよくお聞きし、状況に合わせ、分かりやすい説明や案内ができるように心がけています。質問、受験生に一言メッセージをお願いします。川野、試験対策など不安が多いとは思いますが、不安は努力で自信に変わります。自分を信じ、悔いのないよう頑張ってください。竹本、自分が手がけたものが形になっていく喜びがあります。また、勉強も大切ですが、家族や友人、自分の時間も大切にしてください。平原、一歩踏み出す勇気が地域を支える力になります。受験勉強など大変だと思いますが、努力した時間は必ず自分の力になります。頑張ってください。2. 新しいゴミ処理施設の整備に向けて、 検討を進めています。令和16年度からの稼働を目指して、ゴミ処理施設は市民生活や環境保全上なくてはならない施設であり、その必要性を市民の皆さんに深く理解していただくことが重要です。新しいゴミ処理施設の整備について詳しくお話しするため、市民説明会を市内16カ所で32回開催し、359人に参加していただきました。市民説明会で参加者からいただいた意見や質問に対する回答。1、ゴミ処理施設の現状。質問、クリーンプラザはいつまで稼働できますか。答え、平成11年の稼働開始から26年が経過していますが、令和2年度から令和4年度にかけて延命化工事を実施し、令和15年度まで稼働できる計画としています。質問、環境面での安全性は問題ないですか。答え、周辺環境に与える影響を毎年調査していて、クリーンプラザや埋め立て処分場は国の基準値を大幅に下回る値で安全に管理しています。2、新しいゴミ処理施設整備の考え方。質問、整備内容は決まっていますか。答え、具体的な整備内容は建設用地が決定した後に有識者などで構成される中津市一般廃棄物処理施設整備検討委員会で検討していきます。合わせてさらなるゴミの減量化、資源化を推進します。3、広域処理に向けた検討。質問、検討状況を詳しく教えてください。答え、令和6年12月16日に工芸町とゴミの広域処理に向けた協議を進めることについての基本合意書を締結し、現在協議を進めています。4、建設候補地の選定方針。質問、建設候補地はどのように決まりますか。答え、新しいゴミ処理施設の建設候補地を決定するために策定した新ゴミ処理施設建設候補地選定基準に基づき決定します。5、建設用地周辺の地域振興。質問、建設用地周辺の地域振興策はどのように決まりますか。答え、建設候補地の選定については地権者や周辺住民の皆さんのご理解とご協力を得られることが非常に重要であると考えています。候補地となった地域に丁寧に説明を行い、地域振興策については自治会との協議により決定していきたいと考えています。その他にも多くの意見や質問をいただきました。詳しくは市ホームページをご覧ください。詳細の QR コードが載っています。新ごみ処理施設建設候補地選定基準を策定しました。建設候補地の選定方針、環境面や経済面など様々な観点から客観性、合理性がある最も望ましい建設候補地を決定します。建設候補地選定の流れ。1、建設候補地の抽出。自然的特性及び社会的特性により規制を受ける区域や生活環境条件を検証し、建設候補地の対象となる区域を絞り込みます。絞り込んだ区域の中から建設に必要な面積2万平方メートル以上が確保できる適地を行政が複数選出するとともに自治会からも公募します。法的規制や災害の発生リスクなどにより除外する区域。1、国定公園、特別保護地区、特別地域。2、自然環境保全地域、特別保護地区。3、鳥獣保護区、特別保護地区。4、 国有林、丸五、河川保全区域、丸六、土砂災害警戒区域、レッドゾーン、丸七、浸水想定が5メートル以上の区域、丸八、都市計画区域、住居系地域、商業系地域、丸九、景観地区、城下町、山国川水系、名称耶馬渓エリア、丸十、人口中心地から10キロメートルより遠い地域。二、建設候補地の評価。地域特性や環境面、用地取得性や整備条件などについて評価基準を定め、それぞれの土地を点数化します。基本項目、区分の順に読みます。基本的評価項目、丸1、候補地特性、土地条件、地質条件、土地利用規制、丸2、周辺状況、アクセス道路、生活環境、丸3、自然環境、文化財、貴重種生息環境、自然環境規制、史跡、景観、丸4、防災性、土砂災害、水害、丸5、利便性、人口中心地からの距離など。実行経済性評価項目、丸6、事業実行性、用地取得性、建設期間、丸7、経済性、建設事業費、運営経費。3、建設候補地の決定。評価した内容を、中津市一般廃棄物処理施設整備検討委員会において審議・検証し、その検証結果を踏まえ、最終的に行政が建設候補地を決定します。新しいゴミ処理施設整備に関する意見や質問をお寄せください。市民の皆さんに必要とされるゴミ処理施設を整備するため、新しいゴミ処理施設整備に関する意見や質問を随時受け付けています。清掃施設建設準備室に電話やメール、インターネットでお気軽に意見や質問をお寄せください。インターネットの QR コードが載っています。問い合わせ先、清掃施設建設準備室、電話324698、メール、seisousitsu@city.nakatsu.lg.jp 3. ヤバ博秋2025日本遺産耶馬渓遊覧博覧会9月7日日曜日から11月9日日曜日耶馬渓遊覧博覧会耶馬博では、耶馬渓遊覧の8つのストーリーを体験できるプログラムを開催します。中津市の秋を自然と歴史とともに満喫できる体験プログラムの数々、ぜひご参加ください。1、紀伊峠の古道を越えて名所を巡るトレッキングツアー。2、犬ヶ岳中腹の修験道遺跡を巡るトレッキングツアー。3. 断崖の渓谷寺と里山の暮らしに触れるサイクリングツアー 4. 名称耶馬渓郷愁法の渓古羅漢の渓を鑑賞 5. 大正時代の匠の技を感じながら耶馬の三大石橋を訪ねて重要文化財の耶馬渓橋羅漢寺橋馬渓橋 6. 耶馬渓修行体験プログラム自然と向き合い自分と向き合う 7. 100年の厚ヶ瀬トンネル1号2号を通り初秋の耶馬渓へようこそ 8. 八面山四季の丘公園でワクワク自然体験遊びボーイスカウトと遊ぼう植物観察スカウトゲーム 9. 森の素材を使ったオリジナルシロップ作り 10. 秋の耶馬渓を読む吟行句会高浜虚子も投縮した 山国屋旅館を中心に、11日農家体験、かぼす収穫のお手伝いとそば打ち体験、田舎料理のおもてなし、12耶馬渓三茶会、13山ナビフェス、14アウトドアスパイス料理体験と題した写真が14枚載っています。耶馬渓遊覧公式インスタグラムと耶馬渓遊覧公式フェイスブック、耶馬泊ホームページの QR コードが載っています。参加と申し込みについて、他にも10個のプログラムがあり、プログラムによって申し込み方法が異なります。詳しくは耶馬泊ホームページや SNS でご確認の上、各プログラムの主催者にお申し込みください。支払い方法や参加条件、持ち物、集合場所、駐車場の有無などの詳細についても主催者に内容を確認の上ご参加ください。キャンセルについて、やむを得ずキャンセルする場合は、必ず各プログラムの主催者にご連絡ください。開催日直前のキャンセルはキャンセル料金が発生する場合があります。問い合わせ先、観光課、電話629035。4、差別をなくす運動月間。8月は、ブラック差別等、あらゆる不当な差別をなくす運動月間。昭和40年8月、同和問題、ブラック差別の解決が国の責務であり、国民の課題であると明記した、同和対策審議会答申が出されました。大分県では、答申が出された8月を、ブラック差別等、あらゆる不当な差別をなくす運動月間と定めています。この機会に、同和問題を正しく理解し、人権問題の解決に取り組みましょう。1、解決すべき課題。今日なお、ブラック差別をはじめ、社会的身分、門地、人権、民族、信条、性別、性的指向、性自認、年齢、障害、疾病などによる不当な差別、その他の人権侵害が存在する中で、さらにこれが情報化の進展などの社会情勢の変化により、複雑多様化し、私たちの解決すべき課題となっています。2、ブラック差別のない社会の実現に向けて、ブラック差別の解決に向けて、長年の取り組みによって、生活環境や産業基盤の整備などの面で格差の解消が進み、また社会のさまざまな分野で人権尊重意識の醸成も進められてきました。しかし、いまだに結婚、就職差別や差別発言、インターネット上での差別的情報の流布が発生するなど、解決に至っていません。3、関心を持って正しく知ること。ブラック差別の問題を難しい問題、自分とは関係のない問題と避けることは、その解決を遠ざけます。また、寝た子を起こすな、そのうち亡くなるとする考え方は、差別意識を温存し、差別を容認することにつながります。さらに、この問題をよく知らない人が、インターネットの差別的書き込みを見ると、偏見や差別意識を持ってしまう恐れがあります。4、私たちにできること。誰もが自分らしく幸せに暮らしていける社会を望んでいるのに、それを阻むのが差別です。誰かがなくしてくれると思っていても、差別はなくなりません。私自身が差別をなくすために、どう行動するのかが大切です。まずは自分にできることから始めましょう。人権兵庫一般の部を募集します。対象、市内在住者、小中学生、高校生を除く。内容、人権をテーマとした分かりやすく親しみやすい標語、20字程度。応募方法、郵送、メール、 ファックス、インターネットのいずれか、住所、氏名、年齢、電話番号、標語を記入、氏名、標語には必ず振り仮名をつけてください。応募期限、9月5日、金曜日、筆着。優秀作品1点は、11月に開催される人権を守る市民の集いで表彰し、人権兵庫優秀作品カレンダーなどに掲載します。審査結果は入選者のみに通知します。ネット応募の QR コードが載っています。令和6年度入選作品、一般の部優秀作品、人権を育みつなぐ次世代へ。問い合わせ応募先、郵便番号871-8501、中津市豊田町14番地3、人権童話対策課、電話221229、ファックス247522、メール jinken@citywide.nakatsu.lg.jp。 5、奨学金返還支援事業費補助金。今年度スタート、奨学金返還を支援します。お帰りなさい、奨学金返還支援事業費補助金。市内で働く若者の奨学金の返還費用の実返還額、年間上限10万円を支援します。5年間で最大50万円。令和7年1月1日から12月31日返還分が対象です。認定申請期間、8月1日金曜日から11月28日金曜日。対象、次の要件すべてに当てはまる人。1、令和7年1月1日時点で市内に住民票があり、5年以上定住する意思のある人。2、令和7年4月1日時点で30歳未満の人。3、令和6年4月1日以降に市内で就職し、継続して1年以上、正規または正規に準じた形態で働いている人。市内事業所に勤務、農林水産業に従事、個人事業を営む。派遣や転勤による勤務、公務員は対象外です。4、市内小中学校、高校のいずれかを卒業した人。5、日本学生支援機構、大分県奨学会奨学金で借り入れた奨学金を返還している人。他の奨学金返還支援を受けている人は対象外です。6、市税などを滞納していない人。認定申請方法、次の書類を窓口に持参、または郵送。1、お帰りなさい奨学金返還支援事業費補助金認定請求書様式1。これは市ホームページからダウンロードできます。2、奨学金の貸与を受けたことを証する書類の写し。日本学生支援機構の場合、奨学金返還証明書。3、奨学金の返還計画を確認することができる書類の写し。日本学生支援機構の場合、奨学金返還証明書。4、市内小中学校、高校のいずれかを卒業したことを証する書類。卒業証書の写しや卒業証明書など。5、住民票の写し。6、誓約書。これは市ホームページからダウンロードできます。7、市税納付状況等確認承諾書。これは市ホームページからダウンロードできます。8、就業が証明できる書類、就労証明書様式2、これは市ホームページからダウンロードできます。雇用保険非保険者証、企業がわかる書類など。応募から支援までの流れ、奨学金の返還、令和7年1月1日から12月31日までの間、奨学金貸与先に返還を続ける制度利用希望者がいるとします。 認定申請、8月1日金曜日から11月28日金曜日までの間、制度利用希望者が中津市に申請し、中津市から認定を受けます。交付申請、令和8年1月5日月曜日から1月30日金曜日の間、補助対象者が中津市に申請をし、中津市から交付を受けます。詳細の QR コードが載っています。問い合わせ申し込み先、郵便番号 871-8501、 中津市豊田町14番地3、地域振興広聴課、電話 629033。 6. 児童扶養手当等助成の切り替え。8月は一人親家庭サポート月間です。児童扶養手当、一人親家庭医療費助成の現況届、切り替え、提出について、児童扶養手当や一人親家庭医療費の助成を受けている人は、毎年1回現況届、切り替えが必要です。この切り替え手続きをしないと、受給資格があっても11月分以降の手当や助成を受けることができなくなります。現況届、切り替え、受付期間、8月1日金曜日から29日金曜日、8時30分から17時15分、平日夜間臨時会長期間、8月20日水曜日から26日火曜日、17時15分から19時15分、本庁のみ。休日臨時会長日時、8月24日日曜日、8時30分から17時15分、本庁のみ。児童扶養手当、次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、障害を持つ児童の場合は20歳未満を扶養している一人親家庭の父や母または養育者は、児童扶養手当を受けることができます。公的年金受給者で年金額が児童扶養手当額より低い人は、その差額分を受け取ることができます。 1. 父母が離婚した後、父または母と別れて生活している児童。 2. 父または母が死亡した児童。 3. 父または母が一定程度の障害の状態にある児童。 4. 1年以上にわたり父または母が法律により拘禁されている児童。5. 父または母の生死が明らかでない児童。 6. 1年以上にわたり父または母から遺棄されている児童。 7. 婚姻によらないで生まれた児童。 8. 遺棄などで父母がいるのか否か不明の児童。 9. 父が母または母が父の申し立てにより保護命令を受けた児童。一人親家庭医療費の助成、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している一人親家庭の父や母または養育者、公的年金受給者を含むは、一人親家庭医療費の助成を受けることができます。詳しくは受給者に郵送する案内文書をご確認ください。事実婚の人は対象となりません。また、所得制限などの一定の要件があります。問い合わせ先、子育て支援課、電話 221141、各支所総務住民課。現況届提出の際に、ぜひお越しください。どちらも無料。出張ハローワーク、ひとり親全力サポートキャンペーン、ハローワーク中津の臨時相談窓口を設置します。対象、市内在住の一人親の人。日時、8月1日金曜日、25日月曜日、いずれも10時から16時。場所、 市役所3階302会議室。内容、就職に関する相談、求人情報、職業訓練の案内など。問い合わせ先、ハローワーク中津、電話248609。ひとり親家庭のための社協暮らしの総合相談窓口出張開催。対象、市内在住のひとり親の人。日時、8月4日月曜日、15日金曜日。いずれも13時から16時30分。場所、市役所3階302会議室。内容、家計生活費の相談、住まい、住宅確保に関する支援、就労支援、職業訓練などに関する情報提供、子育てや教育費に関する相談、債務や多重債務問題、心身の健康、精神的な不安に関する相談など。問い合わせ先、社会福祉協議会地域福祉課、電話232095。7、木村記念美術館絵本原画展。学びの里中津推進プロジェクト、吉永光沢絵本原画展。期間、8月23日土曜日から9月23日祝日、9時から17時、入館は16時30分まで。会期中、絵本の販売を行います。力強い独特の表現が特徴の絵本作家、吉永光沢氏の絵本原画を展示します。エネルギッシュに展開される絵本の世界をお楽しみください。場所、木村記念美術館、休館日火曜日、祝日の場合はその翌日。料金、一般200円、高校生大学生100円、中学生以下無料。障害者手帳などを提示の人と付き添い者は無料。作家プロフィール、吉永光沢氏。18歳から作家活動を始め、イラストレーターとして国内外の様々な媒体の仕事を手掛ける。初の絵本給食番長が人気となりシリーズ化。その後も精力的に作品を発表するとともに、日本各地で読み聞かせライブペイントを開催している。子ども司書による絵本の読み聞かせ、日時、8月31日日曜日14時から。場所、木村記念美術館展示室。定員30人程度。要観覧料、事前申し込み不要。問い合わせ先、木村記念美術館、電話227767。子ども読書サミット、読み聞かせ&ライブペイント、入場無料。吉永光沢氏による読み聞かせとライブペイントを県教育委員会と共同開催します。圧巻のパフォーマンスをお楽しみください。当日、子ども司書が司会や会場案内などを行います。日時、9月7日日曜日14時から。会場13時30分。場所、小畑記念図書館研修室。定員200人。1申し込みにつき4人まで。申し込み方法、インターネット。申し込み期間、8月7日木曜日10時から20日水曜日。申し込みの QR コードが載っています。締め切り後、キャンセルが出た場合は、8月25日月曜日より二次募集を実施します。詳しくは図書館ホームページをご覧ください。サイン会同日開催。インターネットで事前申し込みが必要です。先着50組。サインする本は当日会場で購入したものに限ります。申し込み期間、8月7日木曜日10時から20日水曜日。申し込みの QR コードが載っています。絵本の販売について、場所、小畑記念図書館ロビー。時間、13時から13時50分。 問い合わせ先、小畑記念図書館、電話220679。8、町フォト。5月16日、優れた建設工事を施工した5社を表彰。市役所で令和7年度優良工事表彰式が行われました。令和6年度に完成した公共工事の中で優れた建設工事を行った高野梶原建設工事協同企業体、株式会社川原建設、九州日暦工事株式会社中津営業所、株式会社小川工業、柏工業株式会社に表彰状が授与されました。5月18日、親子でキャンプ体験。憩いの森キャンプ場でサバイバルデイキャンプが開催され、親子43人が薪割り、火起こし体験のほか、ホットサンドや燻製作りを楽しみました。6月8日、震災から15年目、福島は今。まさか活性化センターで半田真嗣氏、NPO 法人チーム福島理事長による防災特別講演会が行われました。福島ひまわり里親プロジェクトやこれまでの復興の歩みなどについて講演し、参加者は熱心に耳を傾けていました。報告寄付。安藤技研株式会社より企業版ふるさと納税を活用し100万円を寄付。5月19日。市内6店舗の唐揚げ店が第16回唐揚げグランプリで過去最多タイの70賞を報告。5月30日。9、女性起業セミナー、小学生金メダリストになろう。中津市女性起業家支援事業、アーチ、ARCH、セミナー&交流会。新たに起業する女性、事業を引き継いでチャレンジする女性、新分野で活躍したい女性たちを応援します。8月29日金曜日、13時30分から15時30分、受付13時、先輩女性起業家のトークセッション、私らしい企業について考えるワークショップ、定員30人、9月12日金曜日、10時30分から12時、受付10時、伝える力を AI でアップデートしよう、自分らしさを届ける新しい広報のヒント、定員15人。10月17日金曜日、10時30分から12時、受付10時。心を動かすあなたのプレゼンへ、思いが届く伝え方、一緒に磨きませんか？定員15人。場所、小畑記念図書館視聴覚室。料金無料。託児事前相談。申し込み方法、インターネット。申し込みの QR コードが載っています。オンラインセミナー、9月より随時開講。経営・人材育成・販路開拓・財務。成果発表会、日時、12月17日水曜日、13時30分から15時30分。場所、新中津市学校。定員50人。問い合わせ先、アーチ事務局。IGC 株式会社内、電話 050-3186-4665、 企業立地雇用対策課、電話 629020。 小学生金メダリストになろう。市内の施設で体験し、スタンプを3つ以上集めると金メダルがもらえます。温泉券や唐揚げ券の特典付き。期限、8月24日日曜日、料金3000円、施設の利用料を含む、定員100人。金メダルまでの流れ、1、体験予約サイトで予約、2、観光協会窓口でスタンプ帳をもらう、3、各施設で体験、 4. スタンプ帳を9月10日水曜日までに観光協会に郵送、消印有効。種目、スポーツ施設の順に読みます。水泳、山国川源流河川プール、津民川河川プール。サップ、カヌー。サップは SUP と書き、サーフィンの一種。スタンドアップパドルボードの略。耶馬渓アクアパーク。自転車、耶馬渓サイクリングターミナル。スポーツクライミング、ボルダリング、体験会。ダイハツ九州アリーナ。スポーツクライミングは8月17日日曜日のみ実施。定員は10人です。要事前申し込み。特典、温泉券3人分、唐揚げ券1000円分。詳細の QR コードが載っています。問い合わせ先、郵便番号871-0033、中津市島田219-2、一般社団法人中津耶馬渓観光協会、電話646565。10、耶馬スポキャンプ、省エネセミナー。北部勤労者福祉サービスセンター共同企画、秋季耶馬スポ親子キャンプ。耶馬渓 B&G 海洋センター耶馬スポで1泊2日の親子キャンプを開催します。耶馬渓アクアパークでのマリンアクティビティや湖面遊覧、サイクリングでの耶馬渓散策を親子で楽しみませんか。日時、9月20日土曜日13時から21日日曜日12時。大雨中止、少雨決行。内容、バナナボート、カヌー、サップ、湖面遊覧、サイクリング。料金、子供2000円、大人4000円、体験宿泊料込み。スポーツ保険は事務局で一括して加入します。食事は別途個人負担となりますが、当日近隣の食事処から食事を配達してもらうので、食事を希望する人は申し込み時に回答をお願いします。定員20組。申し込み方法、インターネット。申し込み期限、9月12日金曜日17時まで。申し込みの QR コードが載っています。問い合わせ先、耶馬渓支所地域振興課、電話543111。事業者向け省エネセミナー、事例に学ぶ事業所が実践する効果的な省エネ推進ノウハウ、参加無料。事業者が省エネに取り組む上でのポイントや留意点、対象事例の紹介のほか、各種補助金制度などについて説明します。日時、8月19日火曜日、14時から15時15分。場所、中津商工会議所3階大ホール。申し込み方法、インターネット。申し込みの QR コードが載っています。プログラム。第1部、省エネの進め方と省エネ診断事例。一般財団法人省エネルギーセンターが、省エネの進め方について説明。第2部、中津市の脱炭素社会の実現に向けた取り組みについて、環境政策課が各種制度などを紹介。問い合わせ先、中津商工会議所、電話222250。11、中津南高等学校耶馬渓校全国募集、看護力再開発講習会。大分県立中津南高等学校耶馬渓校、令和8年度より新入生を全国から募集します。地域未来留学、一般財団法人地域教育魅力化プラットフォームの制度を活用し、全国から新入生を募集します。総合的な探求の時間、新耶馬渓学では、耶馬渓の魅力を生かしたここだけの学びを展開します。全国の仲間との新たな出会い、 学びを耶馬渓校でスタートさせましょう。市外、県外にお住まいの人にぜひご周知ください。耶馬渓校の3つの魅力。1、環境学。耶馬渓の自然を教材とし、自然環境の保護や自然災害について理解を深め、課題解決に向けた方策を考え発信します。2、食文化。地域の匠から耶馬渓の食文化を学び、高校生カフェの運営などを通して社会人としての実践力を身につけます。3、オンライン講座。県外の一流講師陣によるオンライン講座で、より専門的な知識を学び、フィールドワークなどの実践に活用します。生徒寮を準備します。家賃、朝夕の食費として月4万円程度実費負担。自転車の貸与、冷蔵庫や洗濯機などの一人暮らしの準備を支援します。水上スポーツ施設耶馬渓アクアパークでの水上スポーツにかかる費用を支援します。水上スキーなどの利用料免除、道具無償貸与、インストラクターによる技術指導無償。問い合わせ先、耶馬渓支所地域振興課、電話543111。令和7年度看護力再開発講習会。この講習会は、未就業看護職、保健師、助産師、看護師などの人が最新の看護の知識を習得し、職場に復帰しやすくなることを目的としています。全2回。対象、県北地域に在住し就業を希望する人。場所、中津市民病院。日時、第1回9月25日木曜日、第2回10月2日木曜日、いずれも10時から15時30分。内容、第1回感染管理、医療事故防止、採血、静脈注射、病院見学など。第2回急変時の看護、口腔ケアと接触嚥下ケア、就業相談など。定員15人。持ち物、動きやすい服装、筆記用具。申し込み期限、第1回9月18日木曜日、第2回9月25日木曜日。問い合わせ申し込み先、大分県ナースセンター。電話097-574-7136。
12、中津市民病院の健康コラム、食中毒予防。中津市民病院の健康コラム。消化器内科、阿部裕二。大腸がん検診のすすめ。大腸がんの発症率は30代から増え始め、70代でピークに達する傾向にあります。最近、男性、女性ともに大腸がんにかかる人や、大腸がんが原因で亡くなる人が増えています。特に女性は、がん死亡数が第1位、男性は第2位になっています。大腸がんで亡くなる人が多いことも事実ですが、大腸がんは早期発見して適切な治療を行えば治りやすいがんの一つとも言われていて、当科では積極的に早期大腸がんの発見、内視鏡治療に取り組んでいます。がんの治療成績を示す指標の一つに、がんが発見されてから5年経過した後の生存者の割合を示す5年生存率がありますが、早期に発見された大腸がんの5年生存率は約 99% に上ります。その一方、がんが進行してしまうと極端に生存率が低下します。大腸がんには初期症状を自覚しづらい特徴があります。そのため、大腸がんを早期に発見するためには、便潜血検査や内視鏡検査、大腸カメラを受けることが大切です。便潜血検査とは、検便で大腸からの出血を調べる検査法です。また、内視鏡検査は、 カメラを肛門から大腸へと挿入して、腸の内部を調べる検査です。40歳以上の人は、最低でも便潜血検査を年に1回は受けることをお勧めします。50歳になったら一度、大腸の内視鏡検査を受けましょう。その後、異常はなくても、3年から5年に一度は定期的に大腸の検査を受けることをお勧めします。また、当院ではできるだけ体への負担を減らして、検査したい人は大腸 CT 検査も選択可能です。問い合わせ先、中津市民病院、電話222480。鶏肉による食中毒に注意しましょう。詳細の QR コードがあります。昨年、全国で発生した細菌性食中毒事件のうち、生、半生、加熱不足の鶏肉料理などによるカンピロバクター食中毒が約7割を占めています。新鮮だから安全というわけではありません。鶏の処理で付着するカンピロバクターは新鮮な肉ほど元気です。調理時は鶏肉から他の食材に菌が移らないように注意し、新鮮な鶏肉もしっかり加熱し、美味しく食べましょう。カンピロバクターとは、主に鶏の腸管内に生息、少量の菌数で発症、熱に弱い、主な症状、食べて数日後に下痢、腹痛、発熱。子供や高齢者は腹痛、下痢の症状が治まった後に手足のしびれや麻痺症状を発症することもある。食中毒予防のためには、十分な加熱、包丁、まな板の使い分け、鶏肉を調理した器具の熱湯消毒、問い合わせ先、地域医療対策課、電話629211、13、後期高齢者広域連合からのお知らせ。健康相談、栄養相談、歯科口腔相談、ご長寿健康相談を実施します。健康相談員、保健師、看護師、管理栄養士、言語聴覚士、歯科衛生士が自宅を訪問し、健康管理や日常生活での改善点などの相談をお受けします。対象者には事前に案内を送付します。75歳以上の皆さんに健康審査のお知らせです。早期発見、治療のために年に1回は健康審査を受けましょう。健康審査を受ける際は、医療機関などをご予約の上受診してください。健康審査受診券有効期限、令和8年3月31日火曜日、持ち物、健康審査受診券、オレンジ色のハガキ、マイナ保険証または資格確認書。後発医薬品、ジェネリック医薬品をご存知ですか？後発医薬品、ジェネリック医薬品は、先発医薬品、新薬の特許が切れた後に発売される医薬品です。先発医薬品と同一の有効成分、同等の効能、効果を持ち、先発医薬品に比べて低価格で購入できます。まずはかかりつけ医や薬局の薬剤師にご相談ください。直接言いづらい人は、市町村窓口に設置または7月中旬に送付する新しい資格確認書に同封の後期高齢者医療のしおりのジェネリック医薬品希望カードを薬局にご提示ください。還付金詐欺にご注意ください。厚生労働省、日本年金機構、市町村、広域連合などの職員を装い、年金の払い戻しがある。医療費の戻りがあると高齢者が通帳やキャッシュカードなどを騙し取られたり、ATM に誘導されて口座から現金を引き出されたりする被害が発生しています。不審な電話や訪問があったときは、すぐにお住まいの市町村または後期高齢者医療広域連合までご相談ください。問い合わせ先、大分県後期高齢者医療広域連合、電話 0354-534-1771、市保健年金課、電話629068。14、連載。開こう心の窓を。インターネットと人権。パソコンやスマホなどから、いつでもどこでも利用できるインターネットは、素早く世界中のものや人とつながることのできる、とても便利なものです。そして、世界の人々の暮らしを変えていっています。ゲームや動画、学校のタブレット学習、SNS、買い物など、皆さんも使っていらっしゃることでしょう。このようにインターネットは、多くの人に多様な楽しみや喜びを与えるツールであり、なくてはならない存在になっています。しかし、使いようによっては、人を犯罪や事件に巻き込むとともに、人を傷つける凶器にもなります。SNS で書き込んだ言葉の取り違いから生じてしまういじめ問題。アスリートや芸能関係者への誹謗中傷、闇バイトなどの犯罪を誘発するようなサイト、未成年者の実名や写真などの情報の掲載など、スマホ一台で恐ろしい人権侵害にあたる出来事が多発しています。その原因として、発信者の顔が見えない、どこの誰だかわからないということから、自分の考えや正義感を思いのままに表現し、ブレーキが効かなくなるという特異性があります。さらに、インターネット上で公開された書き込みや個人情報は、一度拡散されてしまうと完全に削除するのが不可能なデジタルタトゥーといった状況となり、誹謗中傷を受けた人の人生を狂わしたり、時には命を奪ってしまったりと、大きな社会問題につながってしまうのです。今後、世界中の人々の暮らしに影響を与え続けるネット社会において、自分や他の人の暮らしや命を尊重する人権意識は欠かせないものとなります。情報を発信する際には、相手の立場に立ち、考えてから行う。拡散する際は、受けた情報が正しいかどうか、他人の不利益にならないかどうかを十分に考える。インターネットは、諸刃の剣。いつもこの意識を持ち続けたいものです。問い合わせ先、人権童話対策課、電話221229。中津の産業力。ボリューム100。中津シティタクシー株式会社。基本情報。場所、中津市大和下池長 60-1。電話、223511。企業 PR。昭和36年の創業以来、地域の皆様に寄り添いながら、生活の足としての役割を果たしてまいりました。中津の街を知り尽くしたドライバーと共に、安心安全をモットーに、心を込めたサービスを提供しています。お客様との信頼関係を何より大切にし、日々の移動が少しでも快適で、心地よい時間となるよう努めております。シティタクシーに乗ってよかった、そう思っていただけるよう、これからも地域に根ざした真心の輸送サービスを追求してまいります。事業内容。ご要望に応じて、目的地まで安全かつ快適にお送りする旅客運送サービスを提供しています。セダンタイプの一般車両をはじめ、ユニバーサルデザインタクシーや、ジャパンタクシー、ジャンボタクシーなど、多様な車両を取り揃えていて、あらゆるニーズに対応可能です。通勤、通院、買い物といった日常の移動はもちろん、企業様の送迎業務、冠婚葬祭でのご利用、観光案内まで幅広いシーンでご活用いただけます。あなたは大丈夫？消費者トラブル注意情報。ボリューム145。高齢者サポートサービスの契約トラブルに注意。 事例、折り込みチラシを見て高齢者の生活支援などをしてくれる事業者と契約をした。サービス内容は身元保証、生活支援、葬送支援で、代金は約190万円だった。勧誘時に190万円以外にお金はいらないと言われていたので、ここからサービス代金が支払われるという認識だった。ところがサービスを利用すると、その都度代金を請求される。解約したいと言うと半分しか返せないと言われた。80歳代。アドバイス。家族や親族に代わって高齢者の身元保証、日常生活の支援、死後事務などを行う高齢者等就寝サポートサービスは、事業者によって提供されるサービスの内容や料金体系などが様々です。契約をする前にサービス内容や支払い総額、解約条件などをよく確認しましょう。契約内容などがよく理解できなければ、その場で判断せず、周囲の人に相談するなどして、十分に検討しましょう。国の高齢者等就寝サポート事業者ガイドラインのチェックリストなども参考にしましょう。自治体が高齢者を支援するサービスを実施している場合もあるため、まずはお住まいの地域のサービスについて調べてみましょう。困った時は、中津市消費生活センターや警察にご相談ください。消費者ホットライン188。今月の消費者問題法律相談、要事前相談。多重債務や消費者の契約トラブルなどの相談に、弁護士が無料で応じます。日時、8月27日水曜日、13時30分から15時30分。場所、市役所3階、市民安全課にお越しください。問い合わせ先、中津市消費生活センター、電話221120。8月のワンポイント手話。ナンバー73。今月のテーマ、もし災害が起きたら。逃げる。両手を握って交互に素早く腕を振ります。警報。折り曲げた右手の指先で胸を叩き、危ない。両手の親指と人差し指を伸ばして、口元で向き合わせ、前に出します。知らせる。大丈夫。湾曲させた右手の指先を左胸に当ててから右胸に当てます。動画は2ヶ月に1回、奇数月配信します。YouTube 中津市公式チャンネル、QR コードがあります。問い合わせ先、福祉支援課、電話629802。15、ケイトライチ出展者募集、500人のひまわり大作戦、中博灯籠屋。下毛大ケイトライチ、出展者募集、出展料無料、下毛大ケイトライチで下毛地域、三高、本屋場系、矢場系、山国の農林水産品などを販売する出展者を募集しています。日時、9月28日日曜日、9時30分から14時、雨天中止。場所、コア山国特設会場。出展数30店舗。申し込み多数の場合、抽選。出展資格、次のいずれかのものを販売できる事業者。下毛地域で生産される農林水産物やその加工品、下毛地域でものづくりをする人が加工した工芸品、下毛地域で飲食業及び食品加工業を営む人が調理、加工した飲食物など、申し込み方法、インターネットまたは応募用紙を持参、申し込み期限、8月20日水曜日。 応募用紙は各支所、地域振興課窓口に用意しています。出展者説明会。日時、9月5日金曜日19時から。場所、山国支所2階会議室。問い合わせ先、各支所地域振興課。詳細の QR コードがあります。ストロベリームーン×三甲コスモス祭り2025コラボ企画始動500人のひまわり大作戦甲子園球場と同じ約 3.7 ヘクタールの広大な畑に皆さんの手でひまわりの種を植えます。秋には空を埋め尽くすほどのひまわりを咲かせてみませんか。日時8月30日土曜日、9時から10時。場所、三甲春口成常会場。申し込み方法、インターネット。申し込み期限、8月22日金曜日。問い合わせ先、三甲コスモス祭り実行委員会。電話432050。申し込みの QR コードがあります。中泊灯籠屋、8月5日火曜日から8月31日日曜日、毎晩21時まで点灯。中津市歴史博物館では、市内中学校美術部などが制作した大きな灯籠を展示します。博物館の外からガラス越しに灯籠の明かりと美しい切り絵を楽しむことができます。ナイトミュージアム、8月9日土曜日、21時まで開館。館内のカフェ、カリンサボーで限定ドリンクを販売。ストロベリー、ムーンミルクを販売します。ラストオーダーは20時15分です。中泊抽選会、次のいずれか一つでくじ引き、外れなしに参加できます。浴衣を着て来館。カフェ、カリンサボーで商品を注文。テーマ展、戦後80年戦争の記憶を観覧。一般300円、中学生以下無料。館内の写真を SNS にアップする。ハッシュタグ中泊灯籠屋。問い合わせ先、中津市歴史博物館。電話238615。開館時間9時から17時、入館は16時30分まで、月曜日休館、祝日の場合は翌日。16、情報ボックス、休日当番医、問い合わせ先、中津市役所代表、電話221111、参考支所432050、本耶馬渓支所522211、耶馬渓支所543111、山国支所623111。8月の納期、市県民税2期、国民健康保険税2期、介護保険料2期、後期高齢者医療保険料2期。お知らせ6件。1、消防車、救急車の出動件数。令和7年6月速報値。6月分、火災2件、救急404件、救助13件。1から6月累計、火災27件、救急2371件、救助42件。火の取り扱いに十分注意し、火災予防に努めましょう。問い合わせ先、消防署、電話220001。2、三甲佐治地区自治会に無線式放送設備を整備。コミュニティ助成事業を活用し、整備されました。これにより、地区の情報伝達が円滑になり、地域コミュニティの活性化が期待されます。 コミュニティ助成事業とは、一般財団法人自治総合センターが宝くじの助成金で実施する地域のコミュニティ活動の充実・強化を図るための助成事業です。問い合わせ先、総務課、電話 629871。 3. 中学校標準服取扱店、届け出受付中。指定期間は令和10年3月31日までとし、毎年自動更新します。新たに取扱店として指定を希望する販売店は届け出てください。なお、指定期間中に取扱いを中止する場合は、別途申請が必要になります。受付期限、8月29日金曜日。問い合わせ申し込み先、学校教育課、電話 224941。 4. お盆期間中の始業組取りの休み。社名対応地域、休業日、電話番号の順に読みます。中津衛生企業組合、青色のバキューム社。中津地域、8月13日水曜日、14日木曜日、15日金曜日、220593。有限会社、中津清潔社。緑色のバキューム社、中津地域、8月14日木曜日、15日金曜日、240755。株式会社 VNT、 黄緑色のバキューム社、三幸本屋場系、矢場系、山国地域、8月15日金曜日、542538。便装にはトイレットペーパー以外のものを流さないようにお願いします。問い合わせ先、清掃管理課、中津市清掃センター内、電話 324698。 5. 8月定例教育委員会、日時8月22日金曜日、13時30分から、場所教育委員会室、サンリブ中津2階、傍聴を希望する人はお問い合わせください。問い合わせ先、教育総務課、電話 224940。 6. 戦没者及び原爆犠牲者を追悼する黙祷。戦没者及び原爆犠牲者の追悼と世界の恒久平和を記念して、次の日時にサイレンの吹鳴を行います。サイレンに合わせて黙祷をお願いします。広島に原爆が投下された日時、8月6日水曜日、8時15分。長崎に原爆が投下された日時、8月9日土曜日、11時2分。終戦の日、8月15日金曜日、12時。問い合わせ先、総合政策課、電話 629031。 相談6件。 1. 精神保健福祉相談、定例相談。日時、8月22日金曜日、12時から14時。場所、県北部保健所、小会議室。料金、無料。要事前申し込み。申し込み期限、8月12日火曜日、問い合わせ申し込み先、県北部保健所、電話 222210。 2. 行政書士無料相談会、日時8月30日土曜日、13時から15時、場所、中津文化会館、スタジオ A。 内容、遺言、相続、空き家対策など、問い合わせ先、大分県行政書士会県北支部、電話 080-5594-4398。 3. 特設人権何でも相談所、日時9月9日火曜日、10時から15時、場所山国支所2階会議室。内容、 金銭、相続、家庭内の問題など、料金、無料、事前申し込み不要、問い合わせ先、大分地方法務局中津支局、電話220584、4、県北地区無料調停手続き相談会、日時、9月13日土曜日10時から15時、場所、中津文化会館2階、内容、民事紛争、家事紛争、調停手続きの利用、料金、無料、事前申し込み不要、先着順。問い合わせ先、大分家庭裁判所中津支部、電話2221175、空き家に関する無料相談会。株式会社 KLC の小林博則氏、宅地建物取引士、建築士、司法書士による相談会を実施します。対象、市内にある空き家の所有者またはその相続人。日時、8月21日木曜日。1、9時30分から12時。2、13時30分から16時のいずれか。1組30分。場所、市役所3階、306会議室。内容、1、利活用困難な空き家。2、空き家を手放したいなど。定員、各階4組、申し込み方法、窓口、電話、インターネットのいずれか。申し込み期限、8月8日金曜日。問い合わせ、申し込み先。まちづくり推進課、電話629032、ネット申し込みの QR コードがあります。6、国民年金保険料の特例免除制度。保険料の納付が経済的に困難な場合は、申請により保険料の納付が免除、猶予となる制度があります。免除を受けるためには、本人、世帯主、配偶者、納付猶予は本人、配偶者、それぞれの所得が基準以下である必要がありますが、退職、失業などにより納付が困難な場合は、特例免除を申請できます。世帯主や配偶者が退職、失業などに該当するときも、特例の対象となります。退職、失業などによる特例免除。退職、失業などされた人の所得をゼロとして審査します。雇用保険受給資格者証や、雇用保険、被保険者、離職票などの公的機関の証明書の写しが必要です。保険料免除、納付猶予申請は、マイナンバーカードを使って、マイナポータルから電子申請が可能です。詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。日本年金機構ホームページの QR コードがあります。街角の年金相談センター中津。日時、9時から17時、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。場所、市役所別棟2階。内容、年金の受給請求に関する相談や手続き。電話での相談不可。予約専用電話。0570。054890。問い合わせ先、別府年金事務所。電話0977225111。保険年金課。電話629069。各支所総務住民課。ネット予約の QR コードがあります。募集10件。1、おしどり賞の表彰希望者募集。対象、婚姻の日から50年を経過、昭和50年9月1日までに婚姻し、これまでにおしどり賞の表彰を受けていない夫婦。申し込み方法、インターネットまたはおしどり証書、申請推薦を提出。おしどり証書は、介護長寿課、各支所総務住民課に用意しています。申し込み期間、8 8月1日金曜日から15日金曜日、問い合わせ、申し込み先、介護長寿課、電話629807、各支所総務住民課、ネット申し込みの QR コードがあります。2、市営住宅入居者募集及び抽選会。対象、県、市民税などの滞納のないこと、公営住宅法などに定める収入基準に該当していること、募集予定住宅、公営住宅、高瀬住宅、八幡住宅、榊原住宅、三沢住宅、上助水住宅、上宮永住宅、野地住宅、西幕佐一戸住宅、庄司住宅、後田住宅、館住宅、戸原住宅、成政住宅、大勢住宅、廃寮住宅、榊原住宅、特定公共賃貸住宅、八幡住宅、庄司住宅、野地住宅、アーバンハイツ曽木住宅。申し込み方法、市営住宅管理センターまたは支所建設土木課、耶馬渓支所内で手続き。申し込み期間、8月1日金曜日から15日金曜日。8月1日金曜日から県住宅供給公社ホームページに募集予定住宅を掲載します。県営住宅は、県住宅供給公社、県北駐在所、電話2223-65にお問い合わせください。抽選会日時、8月26日火曜日14時から。抽選会場所、市役所4階研修室。問い合わせ先、市営住宅管理センター、電話539100、支所建設土木課、耶馬渓支所内、電話543111。3、環境標語出展作品募集、対象、市内在住者、テーマ、環境に関する標語、愛鳥習慣など、期間を定めた行事の標語は除く、申し込み方法、インターネットまたは応募用紙を郵送。はがきに住所、氏名、電話番号、標語を書いて提出。氏名、標語は必ず振り仮名が必要。応募用紙は環境政策課窓口に用意しています。詳しくは市ホームページをご覧ください。申し込み期限、9月10日水曜日。問い合わせ、申し込み先。郵便番号871-8501、中津市豊田町14番地3、環境政策課、電話629071、詳細の QR コードがあります。4、トリニータチケットプレゼント、9月分、対戦カードリーグ戦、日時、対戦カードの順に読みます。9月20日土曜日未定、レノファ山口 FC。 9月27日土曜日未定、愛媛 FC。 場所、クラサスドーム大分。座席数、トリニータシート一般、各28席。応募内容、1試合につき1家族2席まで。中津市民のみ応募か。申し込み多数の場合は抽選。応募方法、希望対戦カード、申し込み席数、氏名、住所、連絡先、必ず連絡がつくことを明記し、ファックス、メール、持参、インターネットのいずれかで応募。応募期限、8月8日金曜日。問い合わせ、申し込み先、スポーツ協会事務局、体育、給食課内、電話629013、ファックス221492、メールアドレス taiikukyuusy@city.nakatsu.lg.jp。 ネット申し込みの QR コードがあります。5、 竹の子生産竹林学校受講生募集。対象、竹の子生産に意欲のある人。期日、9月25日木曜日、10月8日水曜日、3月下旬、全3回。場所、ひじ町、豊後高田市、現地集合。内容、竹の子生産、竹林管理の知識、技術演習。定員、40人。申し込み多数の場合、先行。申し込み方法。メールまたは申し込み書を窓口に提出。申し込み書は、県北部振興局林業木材椎茸班窓口または、県ホームページからダウンロードできます。申し込み期間、8月1日金曜日から29日金曜日。問い合わせ申し込み先、県北部振興局林業木材椎茸班。電話0978-320-0622。メールアドレス a16660@trefoita.lg.jp。 6. 大分県小学会高等学校等予約小学生の募集。対象、令和8年4月に高校及び高等専門学校、専修学校高等課程に進学を希望する人。貸与期間、令和8年4月から在学する学校の正規の標準就業年限の終わる月まで。貸与額、高等学校奨学金、月額、国公立、自宅通学、18,000円、14,000円、9,000円、自宅外通学、23,000円、18,000円、12,000円、私立、自宅通学、30,000円、23,000円、15,000円、自宅外通学、35,000円、27,000円、18,000円、入学支度金、入学時1回のみ、国公立50,000円、私立100,000円、募集期限9月中旬まで。問い合わせ先、公益財団法人大分県小学会、電話0975065620。 7. 9月10日下水道の日、作品募集。対象、市内在住者。テーマ、下水道に関する絵画、ポスター、書道。申し込み方法、上下水道部総務経営課窓口に持参または郵送。申し込み期限、8月29日金曜日。詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ申し込み先、郵便番号871-0024、中津市中央町2丁目3番1号、上下水道部、総務経営課、電話241234。8、ハロートレーニング職業訓練、11月受講生募集。募集コース、CAD ものづくりエンジニア科、ビル管理技術科、建築 CAD、リフォーム技術科、電気設備技術科、ビジネススキル講習、企業実習付き、ものづくり溶接科、ビジネススキル講習付き。申し込み期間、8月28日木曜日から10月2日木曜日。訓練期間、11月5日水曜日から、令和8年4月28日火曜日。電気設備技術科、ものづくり溶接課は令和8年5月29日金曜日終了です。見学会期日、8月5日火曜日、19日火曜日。説明会期日、8月26日火曜日。問い合わせ申し込み先、ポリテクセンター大分、電話0975298615。9. 第30回 ときめき作品展出展作品募集。対象、市内在住の障害者、障害児。申し込み方法。申し込み書と作品の写真を福祉支援課窓口に提出。作品の提出は10月23日木曜日以降。申し込み書は福祉支援課窓口に用意しています。申し込み期間、8月1日金曜日から29日金曜日。出展企画など、詳しくはお問い合わせください。作品は大分県立美術館1階アトリウムで11月5日水曜日から16日日曜日の間展示します。問い合わせ先、大分県障害者社会参加推進センター。電話 097-558-8797。 10、風景画コンクール2025 in ヤバトピア出展作品募集。テーマ、市内のお気に入り風景。申し込み方法、道の駅ヤバトピアに持参または郵送。画用紙 A3 は道の駅ヤバトピアに用意しています。申し込み期限8月31日日曜日。入賞作品はヤバトピア内の自然ミュージアム屋外で9月9日火曜日から10月13日月曜日の間展示します。問い合わせ先、郵便番号 871-0202 中津市本耶馬渓町曽木 2193-1 道の駅ヤバトピア。電話 523-0030。 講座・教室・講習会12件。1、中津市民病院がん患者サロン絆。対象、がん患者とその家族。市民病院以外で治療中の人も参加可能。日時、8月8日金曜日、13時30分から14時30分。場所、中津市民病院2階講堂。内容、交流会。夏のゆったり交流会。料金無料。要事前申し込み。開催当日の午前中まで。問い合わせ申し込み先。中津市民病院がん相談支援センター。電話226521。2、第2回少子生活市民講座。日時、8月18日月曜日。13時30分から15時。場所、市役所3階、大会議室。内容、消費者問題とその対応方法について。講師、井田正樹氏、大分県弁護士会。問い合わせ先、市消費生活センター。電話、221120。3、小学生、夏休み。プログラミング講座。対象、小学4から6年生。日時、8月19日火曜日、10時から12時、14時から16時のいずれか。場所、中津情報プラザ2階研修室2。内容、スクラッチ、SCRATCH を利用して、ゲームやアニメーションを作成し、プログラミングの考え方を学ぶ。料金、無料、要事前申し込み。定員、各20人。申し込み期間、8月1日金曜日から15日金曜日。問い合わせ、申し込み先、中津情報プラザ。電話、221120。平日8時30分から17時30分。4、中津市民病院糖尿病腎症重症化予防教室。対象、糖尿病患者とその家族。市民病院以外で治療中の人も参加可能。日時、8月13日水曜日、27日水曜日。いずれも13時30分から14時。場所、中津市民病院 2回行動、内容、糖尿病の合併症、腎症について、講師、青木浩平、中津市民病院医師、長松さやか、お家明、中津市民病院、糖尿病看護認定看護師、料金無料、要事前申し込み、各開催日の11時まで、定員10人、問い合わせ申し込み先、中津市民病院患者サポートセンター、電話222480、第543回、中津郷土史講座、日時、8月16日土曜日、13時30分から15時、場所、南部公民館集会室、演題、未遂道、講師、江藤美希、中津市歴史博物館学芸員、料金200円、事前申し込み不要、問い合わせ先、中津の郷土史を語る会、電話、090-7152-5832、6、日本語教室、合言葉、愛と言葉の間にハートマーク、対象、中津市で生活する外国人の子供とその家族、日時、8月17日日曜日、10時から12時、場所、教育福祉センター、内容、文化体験、日本語学習サポート、料金無料、要事前申し込み、問い合わせ申し込み先、社会教育課、電話629012、7、令和7年度、調理師試験準備講習会、対象、10月25日土曜日の調理師試験の願書提出者で事前に学びたい人、日時、1、9月10日水曜日、11日木曜日、2、9月16日火曜日、17日水曜日、いずれも10時30分から15時30分、受付9時30分から10時30分、場所、1、別府ビーコンプラザ、2、大分県教育会館、料金、1万円、テキスト代込み、問い合わせ先、講習会について、一般社団法人、大分県食品衛生協会、電話 097-532-0081、試験について、公益社団法人、調理技術技能センター、電話 03-3667-1815、8、日本語教室、キラキラ。対象、中津市をはじめ、近隣市町村で働く外国人。日時、8月24日日曜日、13時30分から16時30分。場所、助水コミュニティセンター。内容、日本語能力試験に向けた学習を中心とした日本語の学習。文化体験や館外研修、料金100円、要事前申し込み、問い合わせ申し込み先、社会教育課、電話629012、詳細の QR コードがあります。9、泉の園講習、各端吸引棟研修中津校、スクーリング12回、期間9月3日、水曜日から11月19日水曜日、内容、介護職員による医療的ケア、料金62,420円、テキスト代込み、終了後受講費用の 20% 還元、雇用保険対象者、定員10人、申し込み期限8月29日金曜日、問い合わせ申し込み先、中津総合ケアセンター泉の園人材育成研修センター、電話231616。 10、ガーデニング講習。対象、60歳以上でシルバー人材センターの新規会員として就業を目指す人。日時、9月25日木曜日、10時から15時。9月26日金曜日、10時から15時30分。全2回。場所、中津市シルバー人材センター。要事前申し込み。申し込み期限、9月11日木曜日。問い合わせ申し込み先。公益社団法人、中津市シルバー人材センター。電話、244567。ネット申し込みの QR コードがあります。11、糖尿病教室。対象、糖尿病治療中の人、主治医の指示表が必要。日時、1、10月24日金曜日、2、10月31日金曜日、3、11月14日金曜日、4、11月28日金曜日、いずれも13時から15時30分予定。場所1、4、教育福祉センター。2、三甲コミュニティセンター。3、中津体育センター。内容、食事と運動、フットケアなどの講話と実践。定員、確実20人。申し込み方法、電話またはインターネット。申し込み期限、9月5日金曜日。問い合わせ申し込み先、地域医療対策課、電話629211。ネット申し込みの QR コードがあります。12、中津情報プラザ市民パソコン講座、パソコン中級講座。講座名、内容、日時、料金の順に読みます。初めてのエクセル。エクセル2024。入力方法、簡単な表、計算式、関数、グラフ作成。9月10日水曜日から12日金曜日、10時から12時。無料。ステップアップエクセル。エクセル2024。簡単な集計表、グラフ作成、関数を活用した集計表、IF、VLOOKUP など、9月24日水曜日から26日金曜日、10時から12時、3800円。場所、中津情報プラザ。定員、各講座20人。申し込み方法、電話または窓口。申し込み期限、各講座開催前週の金曜日。問い合わせ申し込み先、中津情報プラザ、電話221122。平日8時30分から17時30分。詳細の QR コードがあります。催し物18件。1、アートスペース中津の展示。期間、1、7月30日水曜日から8月11日祝日。2、8月13日水曜日から18日月曜日。3、8月20日水曜日から31日日曜日。火曜日休館。場所、小畑記念図書館正面入り口壁面。内容、1、瑞慶書道教室作品展。2、高校生が描いた原爆絵作品展。3、鶴井ジュニア著作展。問い合わせ先、アートスペース担当、中津市歴史博物館内。電話、238615。2、中博夏の手作りワークショップ。1、LED ライトキャンドル。2、布リース。3、ガーデンピックブロックステンシル。4、ネイルチップを作成します。対象、 1から3、どなたでも、幼児は保護者同伴。4、小学生以上、低学年は保護者同伴。日時、8月3日日曜日、10時から16時、当日随時受付。場所、中津市歴史博物館。料金、1、1200円。2から4、1000円。問い合わせ先、中津市歴史博物館。電話、238615。3、前回太鼓は25周年記念コンサート。日時、8月3日日曜日、15時から17時。会場14時30分。場所、中津文化会館大ホール。料金、前売り1500円。当日400円増し。チケットは中津文化会館、中津耶馬渓観光協会。オンラインショップストアーズで購入できます。問い合わせ先、事務局、メールアドレス、zenkaidaiko@doumon.com。 4. 写真愛好家の修作展。アマチュア写真家たちの修作、優れた作品と、修作、練習のために作った作品を展示します。期間、8月11日祝日から9月7日日曜日、9時から18時。場所、南部町並み交流館。問い合わせ先、南部町並み交流館。電話、236070。5、中津プレーパーク。日時、1、8月16日土曜日。2、8月17日日曜日。いずれも10時から12時。雨天中止。場所、中津プレーパーク。内容、1、外遊びの日、水遊びしよう。2、おっちょるデー。第56回みんなで遊ぼう会。料金無料。問い合わせ先、みんなで遊び場を作ろう会事務局。電話、090-9498-5669。6、クライミング利用者認定講習会、体験会。リードクライミング利用者認定講習会。日時、8月17日日曜日。9時から10時、受付8時30分。料金2500円、保険代込み。クライミング体験会。対象、小学生以上の人。小学生は同伴者にも参加してもらいます。高校生以下は保護者の同意、同伴が必要。日時、8月17日日曜日、10時から11時、受付9時30分。料金、一般1000円、高校生以下800円、保険代込み、定員10人程度。申し込みの QR コードがあります。場所、ダイハツ九州アリーナ。申し込み方法、中津市山岳協議会ブログ。申し込み期限、8月9日土曜日。問い合わせ先、中津市山岳協議会。電話、090-1519-0514。 7. 健康寿命延伸のすすめ。まずは己を知ることから。日時、8月19日火曜日、10時から13時。場所、夢タウン中津。内容、1、骨密度測定。2、ベジチェック。血管年齢測定。3、歩行分析。4、咀嚼力チェック。5、大人のための粉ミルクの試食会。6、足のセルフチェックケア、ほか。料金、無料。アルトックポイント、付与。定員、1、120人。2、各200人。3、50人。4、200人。 問い合わせ先、保険年金課、電話 629068。 8、8月のオレンジカフェ、認知症カフェ。認知症の人やその家族、物忘れが気になる人などが気軽に集まって談笑する場です。カフェ名、日時、問い合わせ先の順に読みます。オレンジカフェ中津。8月9日土曜日10時30分から、高齢者相談支援センター泉の園。電話 629000。 オレンジカフェ寄り道。8月12日火曜日10時30分から、一般社団法人心の音。電話 279400。 オレンジカフェ心の駅。8月16日土曜日13時30分から、NPO 法人ピーア。電話 228810。 オレンジカフェ参考。8月21日木曜日13時30分から、高齢者相談支援センター社協。電話 278870。 オレンジカフェ散歩。8月23日土曜日13時30分から、特別養護老人ホーム悠久の里。電話 260760。 オレンジカフェ朝顔。8月24日日曜日13時30分から、沖台朝顔の会。電話 251357。 オレンジカフェさわらび。8月28日木曜日13時から、小規模多機能施設さわらび。電話 331138。 場所や料金100円から200円程度など、詳しくは市ホームページをご覧ください。また、参加する場合は事前に各問い合わせ先または介護長寿課にお問い合わせください。問い合わせ先、介護長寿課。電話 629807。 詳細の QR コードがあります。9. ニコニコ子育てセミナー。対象、0歳から高校生の保護者。日時、8月10日日曜日、10時30分から12時。場所、古いコミュニティセンター。内容、涼しいお菓子作り。料金200円。無料託児あり。問い合わせ申し込み先、一般社団法人、倫理研究所。家庭倫理の会中津市。電話 080-3971-3617。 電話 090-3732-0978。 10、令和7年度里親説明会前期。日時、8月22日金曜日10時30分から12時。場所、市役所4階研修室。申し込み方法、電話、メール、インターネットのいずれか。申し込み期限、8月21日木曜日、12時まで。問い合わせ、申し込み先、NPO 法人、チーズ。電話、097-585-5400。メールアドレス、info@chieds.org.jp。 LINE 申し込みの QR コードがあります。11、中津市収納体感バスツアー。対象、49歳以下の人。期日、8月23日土曜日。集合場所、市役所。料金無料。定員20人。持ち物、飲料水、タオル、帽子。申し込み方法、インターネット。申し込み期限、8月13日水曜日。問い合わせ先、農政課。電話 629047。 ネット申し込みの QR コードがあります。12、鶴市花かさぼこ祭り。期間、8月23日土曜日、24日日曜日。場所、八幡鶴市神社、山国川三口河川敷、 市内1円。問い合わせ先、平日観光課、電話 629034、土曜日、日曜日、祝日、開催期間中、鶴市花かさぼこ保存振興会、電話 090-2504-4388、13、北丸人形芝居ワークショップ、大分県指定無形民俗文化財、北丸人形芝居保存会の会員によるワークショップを開催します。対象、小学生以上。日時、8月24日日曜日、13時から14時30分。場所、中津市歴史博物館。料金無料、定員20人。申し込み開始日、8月1日金曜日。問い合わせ申し込み先、中津市歴史博物館、電話238615。14、浦野バレエスクール、35周年記念公演、ジゼル全2幕。日時、8月24日日曜日、14時から16時30分。会場、13時30分。場所、中津文化会館大ホール。料金900円。チケットは中津文化会館、浦野バレエスクールで購入できます。問い合わせ先、浦野バレエスクール。電話825389。15、南部自由市場。日時、8月24日日曜日、10時から15時。場所、新博多町。アーケード周辺、問い合わせ先、新博多町商店街振興組合、電話234485。16、県北地区、福祉の仕事就職フェア、対象、福祉の仕事に関心がある人、日時、8月30日土曜日、13時から15時、受付12時30分から、場所、教育福祉センター、内容、事業所との個別面談、資格取得、職業訓練、職場体験などの各種相談、料金無料、入退場自由、問い合わせ先、大分県福祉人材センター、電話 097-552-7000。17、第40回中津市民吹奏楽団定期演奏会、日時8月31日日曜日、14時から16時、会場13時30分、場所中津文化会館大ホール、料金700円、未就学児無料、チケットは中津文化会館で購入できます。問い合わせ先、中津市民吹奏楽団。電話 090-3322-4251。18、令和7年度第2回自死遺族の集い。対象、大切な人を自死で亡くされたご遺族。日時、9月3日水曜日、14時から15時45分。受付13時30分から、場所大分県心と体の相談支援センター、料金無料、要事前申し込み、申し込み期限8月27日水曜日。問い合わせ申し込み先、大分県心と体の相談支援センター、電話 097-541-6290。試験6件。1、防衛大学校試験。総合選抜採用試験。一次試験期日、9月20日土曜日。申し込み期間、9月5日金曜日から9日火曜日。推薦採用試験。一次試験期日、9月20日土曜日。21日日曜日。申し込み期間、9月5日金曜日から9日火曜日。 学校長の推薦が別途必要です。一般採用試験、一次試験期日11月1日土曜日、申し込み期限10月16日木曜日、詳細の QR コードがあります。対象、18歳以上、21歳未満の人、高卒者または高専3年次修了者、見込みも含む、入校時期、令和8年4月上旬、問い合わせ申し込み先、自衛隊大分地方協力本部、宇佐地域事務所、電話0978322150。 2. 令和8年度中津ファビオラ看護学校準看護学科試験。推薦入試、中学・高校推薦、施設推薦、自己推薦、同窓生推薦、子育て支援枠。日時、8月23日土曜日、13時30分から。受付、13時から13時20分。内容、面接。就業年限、2年間。申し込み期限、8月18日月曜日。受験資格など、詳しくは、ホームページをご覧ください。問い合わせ先、中津ファビオラ看護学校。電話、247270。詳細の QR コードがあります。3. 令和7年度、大分県警察官 B、高校卒業程度採用試験。一次試験期日、9月21日日曜日。申し込み期間、7月28日月曜日から8月21日木曜日。詳しくは大分県警察本部ホームページをご覧ください。問い合わせ先、大分県警察本部刑務課採用係、電話0120-204-110、中津警察署、電話222131、詳細の QR コードがあります。4. 令和7年度、大分県職員獣医師採用試験。期日10月18日土曜日、申し込み期間7月31日木曜日から10月1日水曜日。受験資格など詳しくは県庁で配布している選考要領、または県ホームページをご覧ください。問い合わせ先、県総務部人事課、電話0975062305。詳細の QR コードがあります。5. 海上保安大学校学生採用試験幹部職員。期日10月25日土曜日、26日日曜日。申し込み期間8月21日木曜日から9月8日月曜日。受験資格など詳しくは人事院ホームページ採用情報ナビをご覧ください。問い合わせ先、大分海上保安部管理課、電話0975210112。メールアドレス、jcg-oitakanri1@mlit.go.jp。 詳細の QR コードがあります。6. 下水道排水設備工事責任技術者共通試験。対象、試験実施日において満20歳以上で、大分県下水道協会が定める要件に該当する人。日時、10月26日日曜日。10時15分から12時30分。場所、JCOM ホルトホール大分3階。大会議室、料金5000円、事前振込。申し込み期間、7月28日月曜日から8月8日金曜日。問い合わせ先、 上下水道部総務経営課電話241234。お詫びと訂正。司法中津7月号に掲載した題字を書いてくれた児童の名前に誤りがありました。金丸カレンさんの名前のカが植物の花という字になっていましたが、正しくは華やかなどに使われるカでした。訂正してお詫びいたします。8月日曜休日救急当番医以下9時から17時。日にち当番医電話住所の順に読みます。3日庄司内科医院222360上宮永。3日水谷クリニック622336山国町森真。10日松本整形外科医院268020三甲土田。11日里見医院241251中央町。17日大谷クリニック851182沖台町。17日津田診療所542035耶馬渓町大野。24日、久持ちファミリークリニック、223351、栄町。31日、ケイダクリニック、245222、中央町。31日、山移り診療所、552068、耶馬渓町山移り。中津市立小児救急センター。曜日、日曜日、休日。時間、9時から22時。電話、260020。受付時間は21時30分まで。2時救急医療機関。医療機関名、電話、住所の順に読みます。栄病院220192中央町。中津胃腸病院241632長添。梶原病院222535中殿町。川島整形外科病院240464宮部。中津脳神経外科病院322555福島。松永循環器病院246060中央町。村上記念病院233333諸町。中津第一病院231123宮部。夜間や休日に救急車を呼ぶか病院に行くか迷ったときは、大人の救急電話相談。電話097-532-7119またはシャープ7119。子どもの救急電話相談。電話097-503-8822またはシャープ8000。19時から翌8時、日曜日祝日は8時から翌8時もか。救急医療の逼迫を防ぐため、軽い風邪症状などの場合は、できるだけ平日に受診してください。受診が可能かどうか、必ず事前に医療機関に電話で確認してください。痛みが激しい場合や、呼吸が困難な場合など、症状が重篤と思われる場合は、迷わず救急車を呼んでください。17、健康ガイド。問い合わせ予約先、子どもの検診や相談について、子ども家庭センター、電話221170、 大人の検診や相談について、地域医療対策課、電話629211、検診の日程については、市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。1、市民健康相談。日時、8月14日木曜日、9時から10時30分。場所、市役所1階、第2相談室、市民ホール内。内容、健康相談、糖尿病相談、血圧測定、尿検査、尿中塩分測定、栄養相談。尿検査をする人は前日までに採尿容器を配布するのでご連絡ください。持ち物、検診結果、お薬手帳など。2、妊婦赤ちゃん健康相談。日時、8月20日水曜日、13時30分から14時30分。場所、美保交流センター。内容、妊婦相談、赤ちゃんの身長体重測定、育児相談、栄養相談。持ち物、母子健康手帳、バスタオル、校区に関係なくお越しください。予約開始日、8月6日水曜日。ネット予約の QR コードがあります。3、乳がん検診。子宮頸がん検診、大腸がん検診、骨粗鬆症検診。期日、時間、場所、予約期限。期日、時間、場所、予約期限の順に読みます。9月16日火曜日、9時から11時、沖大公民館。8月28日木曜日、10月1日水曜日、9時から11時、南部公民館、9月11日木曜日。ネット予約の QR コードがあります。検診内容、令和8年3月31日時点の年齢です。検診名、内容、料金の順に読みます。乳がん検診、30歳代、40歳以上奇数年齢、乳房超音波検査、40歳以上で偶数年齢、マンモグラフィー検査、69歳以下、1000円、70歳以上無料、子宮頸がん検診、20歳以上の女性、子宮頸部の細胞診、内診による検査、69歳以下1000円、70歳以上無料、大腸がん検診、40歳以上の男性、女性、便潜血検査、69歳以下、500円、70歳以上無料、骨粗鬆症検診、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の女性、かかとの骨の超音波検査、500円。4、乳幼児検診。期日、対象時の順に読みます。9月2日火曜日、4ヶ月時。9月9日火曜日、7ヶ月時。9月19日金曜日、1歳6ヶ月時。令和6年3月生まれ。9月30日火曜日、3歳6ヶ月時。令和4年3月生まれ。対象者には個別に郵送で案内します。対象月に受けられない場合は、2、3ヶ月以内に受けてください。場所、三甲コミュニティセンター。参加してみませんか？地域運動教室。市民であればどなたでも参加できます。予約は不要です。ぜひお気軽にご参加ください。大畑健康づくり教室、大畑校区、教室の皆さんの写真があります。上履き用の靴、飲み物、汗拭きタオルを持参ください。日時、第2、第4月曜日、13時30分から15時、場所、大発九州アリーナ、問い合わせ先、地域医療対策課、地域医療対策係、 教室一覧の QR コードがあります。我が家のアイドル、山本エイトさん、笹岡彩人さん、江頭天元さん、村上聖羅さん、大下桜さん、随時募集中、ネット申し込みの QR コードがあります。ひとすずみマップをご利用ください。熱中症による健康被害の防止のため、熱中症特別警戒アラートが発表された際に暑さをしのぐ場所として、クーリングシェルターを設置しました。市内には暑さの程度にかかわらず、一涼みできる場所として、熱中症一時休憩所も設置していますので、暑さが厳しい時には、ぜひご活用ください。問い合わせ先、環境政策課、電話 629071、地域医療対策課、電話 629211、一涼みマップの QR コードがあります。大事なカツは私が書きました。女水小学校6年、江口愛美さん。人口と世帯、6月30日現在。総人口、81,242 人。前月比、プラス26人。男、39,968 人。プラス35人。女、41,274 人、マイナス9人。世帯数、41,707 世帯、プラス59世帯。令和6年度、人権兵庫優秀作品、僕たちはそれぞれ違う宝物。つなぐ、中津市長奥塚正則。6月3日、長嶋茂雄さんが亡くなりました。とても寂しいです。子供の頃、毎日お宮に集まっては、木の棒とゴムボールを使って、二塁ベースなしの三角野球で遊びました。グラブにマジックで書き込んだ数字3は、長嶋さんの背番号。すでに私の中では憧れの英雄でした。以来、野球といえば、勝敗よりも長嶋選手の活躍が楽しみでした。学生時代、関西の阪神ファンの中にも、長嶋が打って阪神が巨人に勝つのが最高という先輩がいました。敵陣にも愛されるのが長嶋さんの凄さです。現役引退の日、テレビでホームランを放つ勇姿を見て、まだやれると思わず声が出ました。実は野球場で長嶋さんのプレーは見たことがありません。直に見るのが怖いと思うほど特別な存在とでも言うのか、見てはならない宝物のような感覚です。その後、現役を離れた長嶋さんが大分を訪れた折、ついにご本人に会いました。かっこいいし、周りに放つ輝きは言葉に表せません。積年の思いを伝えるチャンスもあったのに、言葉を交わさずじまい。でも満足、後悔はありません。先日、福沢諭吉先生の門弟、朝吹英治の夜叉語で、芥川賞作家、朝吹真理子さんからも似たようなお話を伺いました。大ファンである作家大江健三郎さんにお会いするシンポジウム、前夜は興奮して眠れず、タクシーで行く途中、会うことが怖くなり、吐き気がしていた。その後、打ち上げ会場に向かう時も、会場でもご一緒だったけれど、何を話したのか覚えていない。お見送りをした直後、失神し、それから2日間、ほとんどベッドから起き上がれなかったというのです。目の前に現れた憧れの、ノーベル賞作家の発する魅力は想像を超えていたのでしょう。魅力を発する人の不思議、その魅力に見入られる人の不思議、説明はつきません。人間って笑いたくなるぐらい面白いですね。掲載内容は変更、中止になる場合があります。 以上で声の司法中津8月号を終わります。それでは次回の声の司法まで皆様お元気でお過ごしください。